刻は午後3時を回りました。 83.4MHz お聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？そしてこちら君津市久保の君津市役所1階サテライトスタジオスタジオ君津においでの皆さん、こんにちは。ありがとうございます。もう椅子が足りなくてね、今あちこちからかき集めてまいりまして、椅子を準備させていただきました。後ろのね、あのソファーのところにお座りの方もいらっしゃいます。こんなにたくさんのおいでいただきまして、皆さんにおいでいただきまして本当にありがとうございます。暑くなかったですか？今ここも暑いですけれどもね、なんだか関東甲信越の梅雨入りはもう記録的に遅いということなんですが、なんだか梅雨はどこに行っちゃったのかなというくらいね、暑い日が続いております。でもこの時期はですね、本格的な夏に向かって私たちの体夏仕様にしといた方がいいんですって。ですからお水いっぱい飲んで汗かいて、今日もスタジオこちら結構でございますので、お水をグビグビ飲みながらお過ごしいただければと思っています。今日も君津市からのお知らせや防災の情報、そしてゲストは癒しの音色に祈りを込めてということで、アイリッシュハープの黒崎誠さんの演奏でお楽しみいただく予定です。さあ、それでは今日もゆっくりとお過ごしいただきましょう。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしています。マザー牧場房総学友協会の協力もいただいています。
君津市長の石井博子です。君津市総合計画は今年度3年目を迎えました。これからも市政の主役である市民の皆さんが輝ける街を目指し、オール君津で歩んでまいります。目指そう、
人が輝き幸せつなぐ君津。
こんなに羊が
走る。アヒル、
牛って大きい。
動物との触れ合いや季節の花畑、牧場グルメにグランピングまで、
おいでよ。
地元の情報はお任せ。 83.4MHz ブリーズレディオカズサ FM、 地元情報いっぱいだよ、聞いてね。
カズサインフォメーション君津出張版、今日も君津市の職員の方にお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、君津市スポーツ推進課の茅野です。よろしくお願いします。
はい、茅野さん、いっぱい拍手が来ましたよ。
やった、
はい、やった、そうですね。茅野さん、どうぞよろしくお願いいたします。今日はどんなお話をしていただけるんですか？
はい、今日は君津市スポーツレクリエーション祭について紹介します。
スポーツレクリエーション祭ですか？こちらは毎年君津市で開催しているスポーツイベントですよね。
はい、
今年はどんな種目なのかもう決まっているんですか？
はい、今年の競技種目はボッチャとモルックです。
はい、
で今回のイベントはボッチャの部ということで、6月30日日曜日に君津市民体育館で開催します。
ボッチャといえば、君津市には有名な選手がいらっしゃいますよね。
はい、そうなんです。パラリンピック
に、そうそうそう、はい、はい、前から声が出ました。はい、広瀬とか出ました。はい、
そうです、そうです、はいはい、パラリンピックに4大会連続で出場し、リオ東京大会ではメダルを獲得している広瀬隆之選手がいらっしゃいます。
そうですね。
広瀬選手は今年のパリパラリンピックボッチャ競技の日本代表推薦選手にも内定しています。
うん、確か君津市民のこの市民栄誉賞もね、はい、いただいている方だと思うんですが、まあ、広瀬さん、そうしますと5大会連続のパラリンピック出場選手ってことになるんですよね。
はい、
すごいですね。
そうなんです。
うん、
はい、そこで今回のボッチャ大会は広瀬選手のお名前を冠して広瀬カップとして開催し、皆さんと一緒に広瀬選手のパリパラリンピックの活躍を応援しながらボッチャ競技を盛り上げたいと思います。
そうですね、まあ、広瀬選手の応援といいますとどんなことを考えてらっしゃるんですか、加野さん。
はい、 広瀬カップの会場で横断幕に広瀬選手への応援メッセージを募集したいと考えています。
はい、
ご協力いただける方は動画でもコメントをいただきたいと思っています。
なるほど、寄せ書きのような形で横断幕に応援メッセージを書き込むということなんですね。
はい、
現在絶賛参加者募集中ということなんですが、大会の概要について教えてください。
はい、冒頭でもお話ししましたが、今回のボッチャ大会は6月30日日曜日に君津市民体育館で開催します。当日の受付は午前9時30分からで、君津市内に在住在勤在学の小学生以上の方が対象です。1チームの人数は3名から6名です。
はい、参加申し込みはどのようにすればいいんでしょうか。
はい、参加申し込みは市のホームページからダウンロードできる参加申し込み書をメール、ファックス等でご提出いただくか、同じく市ホームページに掲載している申し込みフォームからお申し込みいただけます。
はい、
申し込み期限は6月20日木曜日までです。
そうしますと開催日は6月30日の日曜日で、申し込み期限が6月20日の木曜日までということなんですね。
はい、
さあそれでは茅野さん、お時間も残りわずかとなりましたので、最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いしたいと思います。
はい、最後になりますが、ボッチャは目標の白いボール、ジャックボールというんですけれども、これに赤青のボールをいかに近づけるかを競うシンプルなスポーツです。
はい、
当日はルールの説明もありますので、初心者の方やボッチャを体験してみたいという方でもお気軽にご参加いただきたいと思います。本日ご自宅に戻られたら、ぜひご家族やお友達にもお声掛けください。
わかりました。茅野さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ところで茅野さんはボッチャやったことありますか。
まだ見ただけでやったことがないので、
そうですか、
参加したいと思います。
私実は広瀬さんに教えてもらったことがあるんですよ。結構難しいんですけれど、ね、ハマっちゃいますよね。
はい、ルール自体は簡単なので、は
いはい、そうですね、
皆さんも体験してみてください。
なかなか技はね、はい、難しいところもあるかと思いますが、はい、ぜひ皆さんにもご参加をいただきたいと思います。今日は茅野さんにお話を伺いました。改めて拍手をお送りください。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。カズサインフォメーション君津でした。さあそれでは続いて今日のゲストの方をご紹介していきましょう。この地域でいろいろな形で、ね、活動されていらっしゃる黒崎誠さん、アイリッシュハープの方においでいただきました。今日のテーマは癒しの音色に祈りを込めてということだそうでございます。さあそれではまずは1曲目、皆さんよくご存知のこの曲からスタートさせていただきましょう。それでは演奏していただきます。アイリッシュハープ、黒崎誠さんでふるさとです。どうぞ拍手をお送りください。 敵ですね。ちょっとマイクを取りいただいてもいいですか。なんか優しい気持ちになりますよね。はい、さっきまで怒ってたのにみたいな方もいらっしゃるかもしれませんけれども、さあ黒崎さん、ようこそお越しくださいました。
ありがとうございます。
以前にもね、こちらのね、はい、コーナーにお出いただいたこともあるんですけれども、今日持ってきていただいたのが黒崎さんの右手側にあるあちらのね、窓辺の方にあるのがアイリッシュハープということなんですね。
はいはい、
よく拝見するグランドハープ、
グランドハープ、
あちらより少し小ぶりなんでしょうかね。
だいぶ小さいです ね。これは
丈が1メーターちょっとぐらいですか。
グランドハープは42弦とか3弦とか、
弦の数が違う。
弦の数が全然違いますし、
は
い、
そうですか。
でグランドハープはペダルで半音を出しますけれども、はい、アイリッシュハープはレバーで半音を音を変えます。あ、
そうですか。そうすると黒崎さんはアイリッシュハープを中心にやってらっしゃる。
はい、私はグランドハープは弾いたことがないんです。
あ、そういうもんなんですか。どちらかなんですね、割とね。
いや、グランドハープを弾かれる方は多分アイリッシュハープも。
そうですか。
弾かれると思います。
大変優しい音色なんですけれども、このアイリッシュハープの魅力はどんなところにあるんでしょうね。
やっぱり癒しの音色っていうことですよね。うん、本当に科学的に癒し効果が証明されているそうなので、
は
い、
そうなんですか。
はい、癒しのになると思います。はい、痛いところも痛くなくなるかも。
どうですか、膝大丈夫ですかみたいな治りましたかみたいな感じになりますけれども、
免疫機能も上がるということで。
そうですか。まあ、私たち聞いてる方はなんか癒されて優しい気持ちになったなってさっき私も思ったんですが、演奏してる本人はどうなんでしょうね。どうかしら。
やはり人前で演奏となると緊張しますけれども、はい、一人で練習したり好きな曲を弾くときにはうっかり居眠りついちゃったりなんかすること、
そうですか。
癒されてしまうことがあります、
ね、とても素敵な音色ですよね。今日は前回ご出演いただいた大森蓮子さんもね、今日来ていただいてるんですが、大森さんとご一緒にコラボで、
はい
ね、
はい、蓮様とお呼びさせていただいております。
はい、そういったコラボもやってらっしゃる、はい、語りと演奏ということなんですね。はい、
朗読のバックグラウンドミュージックとして。
じゃあコンサートだけではなく、そういったいろんな形の方々ともコラボレーションをしてらっしゃるという感じなんでしょうかね。
あ、は
い、
まあ蓮様が一番私は好きです。
そうですか。それは、はい、とてもね、仲良しのお二人ということなんですね。これから二人でぜひまたね、素敵なコンサートなどもね、開いていただいたらいいなと思いましたね。それから今日は小さなハープもお持ちいただいているんですが、はい、一応これ指に持ってきていただいたんですってね。
万が一弦が切れたらどうにもならなくなるので、う
ん、はい、
予備のために小さいのを持ってきました。
うん、大きいハープ、アイリッシュハープと小さめのアイリッシュハープは要するにこの音域が違うんですか。
音域も違いますし、やっぱり音色も違いますね。
うん、そうすると演奏する曲目によってハープの大きさが変わってくることもあると。
そういうことになるかもしれません。で、うん、でもやっぱり大きい楽器の方が深い音がするので、
はい、
でもこっちはこっちでまた良さがあって、小さい方はクリアな可愛らしい音色なので、
はい、
それと何といっても持ち運びしやすいですよね。
そうですね。
はい、だから公園なんか持ってって弾いたりとか、
いいじゃないですか。緑の中で
演奏、はい、自然の中で、
なんか妖精のようじゃないですか。黒崎さん、
嬉しさもございます。
はいはい、素敵ですよね。なんかそんなひとときもいいですね。まあ、いろんなところに持ち運びができるということなんですが、はい、黒崎さんはもちろんコンサートの会場とかチャペルとかね、いろんなところで演奏されると思うんですが、最近はまた新たな形が出来上がってるそうですね。
ちょっと前にお友達のお宅に行って演奏させていただきました。はい、その時にそのお友達ご近所の方がいらしてくださってて、でそういう方、足のお悪い方もいらして、ここまでも来られないっていう方、ご近所なら来られるわっていう方がいらして、 とても喜んでいただけたので、うん、あの要望があればお宅に伺って演奏するっていうこともしていけたらいいかなと思う。
なんと贅沢なひとときでしょうね、はい、でもそういうことっていいですよね。ちょっとお家をね開放していただいて、うん、ご近所や知り合いの方々とご一緒に音楽を楽しむなんていうのもね、
う
ん、
もう個人的でもいいんです。それこそご病気でね動けないけれども、はい、本当に癒しの音ですから、あのお一人のために弾きに行きます
ということですので、もしね、ありがとうございます、ね、そんな優しい気持ちで演奏していただけるそうですので、もしまたぜひという方がいらっしゃったらお声をかけていただければと思っております。さあ、それでは2曲目の演奏ということでご案内をさせていただきましょう。弦も大丈夫ですので、あちらの大型のアイリッシュハープの方で演奏していただきたいと思います。こちらも皆さんをとても素敵な気持ちにしてくださる一曲ではないかと思います。今いろいろね弦を変えていただいて演奏していただくんですが、続いての演奏曲はこちらも皆さんの大好きな一曲の一つではないかと思います。灘草草、こちらを演奏していただきます。どうぞ拍手をお送りください。ありがとうございました。アイリッシュハープ黒崎誠さんでした。どうぞこれからもご活躍くださいね。ありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。いや、なんかいい時間をね過ごさせていただきましたよね。素敵なアイリッシュハープ、癒しの音色に祈りを込めてということでご案内をさせていただきました。さあ、続いての方も癒されたかな。どうぞお出ましいただきましょう。こちらです。
ここが聞きたい君津防災虎の巻。
さあ、今週も始まりました君津防災虎の巻。すっかりと癒されました久三郎さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、大変癒されました。よろしくお願いいたします。
はい、さあ今日はどんなお話ですか。
はい、本日は前回に引き続き家庭でできる防災対策10選その後についてお話ししたいと思います。
前回は家庭でできる防災対策10選の6つ目までを教えていただいたと、はい、ということなんですね。
さすが石村さん、その通りです、はい、ですので今日は家庭でできる防災対策10選の7つ目、災害時における家族の連絡方法を決めておくについてお話しいたします。
なるほど。皆さん災害時に最も心配なのはご家族の安否だと思うんですよね、はい、お父さんは会社で、お母さんは買い物に行っていて、子どもたちは学校っていうことで、はい、家族がバラバラの時にもし災害が起こったらどうしよう、
はい、
こんな時にやっぱり家族と連絡が取れないっていうのは大変不安なことですよね。
そうなんです、石村さん。災害時ただでさえ不安な状況の中、うん、家族を探し回ったり連絡が取れず心配で不安となり、ストレスを増長したりすることは避けたいものです。ところで石村さんは災害が起きた場合どのような方法でご家族と連絡を取るか事前に決めてますか。
まあ、そう言われるとあまり決めてはいないんですが、はい、一応スマホで連絡取ってみようかなぐらいな感じなんですが、はい、まあ、本当はちゃんと決めておかなきゃなって思ってるんですよね、
はい、そうですね。実は多くの方が石村さんと同じように連絡方法等を家族で決めておかなければと思いつつまだやっていないという方が多くおられます、
はい、
ですのでこれを機会にもし災害が発生したらどのようにして連絡を取り合うか家族で話し合っておきましょう。
はい、私さっきあのスマホで連絡しようかなって言ったんですけれど、はい、スマートフォンなんかが使えなくなるって場合もありますよね、はい、なので災害時の連絡手段をいくつかやっぱり考えておかなきゃいけないということですかね、はい、
その通りです、
はい、
災害により被災地へ通話が集中し電話がかかりにくくなる場合や停電の発生により固定電話は使えなくなるなど、災害により状況や災害の状況により使える方法は変わってきます、
はい、
このため複数の連絡手段を確保し優先順位を決めておくことが大切です。
うん、でもね久三郎さんね、はい、家族で話し合おうって決めたのはいいんですけれども、
はい、
まあ、じゃあ一体何をどうやって決めたらいいんだろうというところに迷いが出てしまうんですが、はいはい、災害時に家族の安否を確認する手段、事前に話し合っておくべき点、はい、聞かせてもらえますか。
はい、わかりました。 まず連絡方法についてご紹介いたします。はい、1つ目は災害用伝言ダイヤル171です。
聞いたことあります。
はい、これは NTT が提供するサービスで、固定電話やスマートフォンの電話番号で安否の情報を音声で登録確認できるサービスです。
はい、
2つ目は災害用伝言板サービスです。これは大規模災害が発生した場合に大手通信各社が開設する災害用伝言板です。
はい、
使用方法は通信会社により異なりますので、平時から自分の利用している通信会社のホームページ等であらかじめ登録方法や使用方法を調べておきましょう。
はい、わかりました。
はい、3つ目は遠くの知人を利用する連絡方法です。親戚や友人とあらかじめ話し合っておき、非常時の連絡先となる人物を1人決め、その人に伝言を預ける方法です。依頼するのは同時に被災しないよう少し離れた場所に住む人に頼むのがいいと思います。
はい、わかりました。今言われた連絡方法を参考に、はい、家族で取り決めておきたいと思います。はい、いざという時に絶対に役立ちますよね。
そうなんですよ皆さん。合わせて家族で災害時にどのように連絡を取り合うか、災害時にどこに集まるか、子供が通う学校などの対応はどうかなども事前に話し合って確認しておくといいですね。
わかりました。普段から家族で連絡方法や連絡事項など確認しておくってこと大切ですね。はい、よくわかりました。
その通りでございます。
さあ、それでは時間となりました。次回も久三郎さんよろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございました。
さあ、皆さんも決めておいてくださいね。何かあった時ね、なんとかなるだろうって、なんとかなりませんので、私も絶対にこう肝に銘じておきたいと思います。さあ、キアオラ君津、次回はですね、君津中年ランナーズフォークバンドの皆さんが登場します。歌とっても素敵なんですよね。ぜひまたお集まりくださいね。そしてラジオもお聞きいただきたいと思います。キアオラ君津、この番組は君津市の提供で、君津市役所1階スタジオ君津、かずさ FM のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしました。ご協力はマザー牧場、房総学友協会でした。それではまた皆さん、次回よろしくお願いいたします。さようなら。